上越にアイターンのコーナーです。
スタジオには FMJ 林田です。続いて越後高田雁木ネットワークの高野恒夫会長。
はい、高野です。雁木や町の良さを伝える活動しています。
そしてもう一方、
東京から I ターンしてきました松本美鈴です。上越市牧区の集落づくり推進をしています。
今日のゲストは徳島県から上越市牧区に移住してこられた梨本則恵さんです。梨本さん、今日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
梨本さんはなんか徳島からはるばると言いますか、上越へ来られたそうなんですけど、徳島県の何市のご出身なんですか？
はい、今は、池田、三好市ですね、すみません、昔は阿波池田町だったんですけど、今は三好市になりました。
徳島はもうあれですね、いろいろ合併で名前が変わりましたよね。
はい、
この前地図見てたらあれと思ったんですけども、なんかいろいろと合併がいろいろあったということなんですけど、徳島と言いますと香川県の下の方と言いますか、四国の右側になりまして、北の方は鳴門で淡路島と間に渦潮があるんですけど、あとは南と言いますか太平洋に面しているところですよね。そうしたらですか、皆さんのところに近くの名所とか何かありますか？
そうですね、祖谷のかずら橋とか、はい、大ボケ小ボケの川下りとか、剣山ですかね、四国の名峰ですけど、そういうのが近いでしょうか。
ですね、私桂橋っていうか一回こう渡ってみたいなと思って、よくあの鶴ですね、よく集められたなと思ってるんですよね。
はい、
高野さんよくご存知ですね。
いや、あの近くほら、大ボケ小ボケで、私も中ボケなんですよ。
なるほど。四国のへそって言われているところなんだそうですね。
そうですね、
4つの県のくっつくところあたりで、はい、右下の、ね、ところということだそうですね。だいたい右の真ん中あたり、山の中ですね。
あ、そうですね。高知が源流の吉野川っていうのが、はい、徳島県を真っ二つに西から東に横切ってるんですけど、はい、その、吉野川が、ちょうどその西から東に向きを変える、こう直角に向きを変えるような場所が阿波池田なんですよね。
はい、
そのあたりに住んでおりました。
そんな梨本さんですが、上越市のこの私が今勤めているところと同じなんですけど、牧区に来られて、何年になります？
何年かな、平成6年に来たんですけど、20年、
じゃあ皆さんに計算していただき
ます。数字に弱くて申し訳ないです、
はい、26年に来られた
ということですね。
来られたそのきっかけといいますか、多分ご主人の出身地といいますか、その関係で来られたのかなと思うんですけども、いかがなんでしょうか？
そうですね、主人は転勤商売だったので、いろいろ、結婚してからもう2年かそれ以下で、どんどんどんどんもう秋田山形東京とかいろいろ変わったんですけど、ちょうど平成6年の年におばあちゃんが具合悪くなって、でそのもう結婚したすぐの年に今度最初おじいちゃんが脳溢血で倒れて、ずっとご隠居さんになっちゃったんですけど、その面倒を見ていたおばあちゃんがその平成6年の年にがんが見つかって具合悪くなって、それでもうしょうがないから子供と私は夫の実家に帰るかということで決心しまして牧村に帰ってきました。
ご主人は林野町にねお勤めでしたね。
上越市に座って来られたんですけど、なんか戸惑いとかそういうことなかったですか？
なんかその頃はね、もう結構精一杯だったから、子供も5年生と中学生だったかな、何ですか、夫の給料も、皆さん思うほど高くなくて、で2カ所で暮らしているので大変だったので、仕事も見つけなくちゃということで、 最初はあのつてがあって大島の森林組合にはい、そこまであの慣れない車を運転して通ったりしていたので、うんうん、まあ、なんかもう日々が精一杯っていう感じだってよくあの、うん、上越市なだからあのなんだろうな上越市にのことをよく知ってるような感じするんですけど、うんうん、誰かが言ったんですけど私あの牧村に落下山で降りた人間なので牧村のことしか分かんない、まあ、自分の本当に、うんうん、でずっと上越近辺であの生まれた人なら分かるんでしょうけど、うん、まるっきりまあ分かんないですね、うん、
はい、あのそうすると逆にですね、まあ、あの新鮮な気持ちといいますかあのいろいろ全国秋田とかいろんなとこ回られてですね、はい、この牧に住んでみて、いかがですか。
そうですね、なんかなんだろう、大変よくしてもらったっていうか可愛がってもらったっていうかそういう印象しかないですね。
雪大丈夫でした。
あ、だしね、雪はまあ無我夢中であそだけどね、うん、なんかバカバカしいと思ったことはいっぱいありますね、うんうん、例えば、はい、朝出る時にうちの前にしっかり置いてったあのブルが置いてった雪をどけてから、うん、どけるのにもう1時間ぐらいかかりますね、はいはい、なんかあの、はい、それから出ていきますよね、はい、そして今度あの勤め終わって帰る時にはもう車の上にいっぱい積もった雪をまた全部かいて それまた結構時間かかりますよね。それでやっと打ち着いたと思ったらまたうちの車庫の前に雪がどんとあって、はい、これをねまたその路肩に車を止めながら必死でも雪を、うん、あの、はい、やってそれから、はい、車庫に入れるという作業が毎日毎日ですからね、はい、でこう夫もいないしもう朝のなんか4時頃除雪車が行くと、まあ、目覚めるんですよね、はいはい、でそれから急いで除雪してでなんか時間になるときそれから風呂入ったりなんかしてだからね私ねもう1年中その雪をあっちやったりこっちやったりしてるからこれ本当なんかバカバカしいなというふうには思いましたね。
そうですね、
はい、
まあ、あの大変なことはあの雪だと思うんですけどあと食べ物の方はいかがですか。
食べ物ですか。いや食べ物はとっても美味しかったですね。ちょっとまあしょっぱい油っぽいっていうのは感じましたけど、うんうん、まあ、私最初にあの夫の家に遊び来た時美味しかったのはやっぱりご飯でしたね。びっくりしました。
あ、
はい、その頃も随分昔ですけど、まあ、コシヒカリが多分こう世に出て脚光を浴びてた頃だと思うんですけど、はい、私がねこのご飯美味しいですねってお母さんに言ったら、うん、そうだろうそうだろうってお母さん言っただからお前のためにコシヒカリ炊いたんだってね。はい、まあ、そんな感じでしたね。ちょっと感激しました、うん、はい、
それから寒さとかあとあの田舎に帰る時とかそれは大変だったじゃないですか。
いやそんなにね大変だったか大変だったかって聞くとなんか無理やりそれに話を合わせてみたいなわけですけど
やっぱりあの、まあね、うん、
はい、
徳島のそういう気候のいいところから来られたんでそういう面では大変かなと思っているんですけど、
う
ん、
ここら辺の人は人がいいからね、はい、そういうふうな聞き方しますよね、はい、なんかそういう人に聞いて、うん、そうだ大変だよねって言ってもらうとまあ嬉しいっていうのかよくわかんないけどなんだろうなちょっとなんかやっぱり県民性ですかね。
あ、でもねそれは心配してあげてることなんですよ。
そうなんですよね。
苦労されてるのかなっていう、うんうん、そういう温かい気持ちなんですよ。
そうなんですよね。だからそれがまあ県民性っていうかその地域性なんでしょうけどね、うんうん、なんかあの私ねやっぱり全然この近くに住んでないでしょ、うん、だから雪の怖さなんて全然わからないですよね。
あ、はい、
で一回だけ結婚する前に遊び来た時は暖冬で、
はい、
だからなんじゃらほいと思いましたね。こんなもんかと思ってそうしたらもう結婚した次の年からものすごく雪降ってちょっと後悔しました
でもこういうねあのさらっとしてねそういうふうに言ってこられる性格だから今までこうやってね頑張っていられたのかもしれないですね。で、ま、実はですね、梨本さんは私の勤めている牧野総合事務所にも勤めてたんですよね。
そうですね。
で私と、はい、まあ、直接の上司なんですけども、上司の方だった。
あ、はい、そうでした。
それでね最初推進になった頃、ね、右も左も分かんなくてね切なかったんです、はい、その時梨本さんが本当にいろいろとね励ましてくれて、はい、その説はありがとうございます。
恐れ入ります あのね、松本さんとはその前からね、
いろいろとね、あ
のちょっと顔見知りだったので、あのよかったなと思ってね、一緒にあの訪問するお宅にもついていて、
ね、本当にいろいろとね、教えていただいたんですよ。いやいや、
こちらこそです、
うん、今もだいぶあの、ね、あのそれから離れて、はい、それでもあの薪の中にねすっかり溶け込まれて、かなり忙しい毎日を送っていらっしゃるようですけど。
まあそうかな、うん、なんかあの仕事辞めた時にね、あのなんか恩返しせんくちゃいけんと思って、なんか無我夢中で、まあとにかく一人でできることっていうことで、あの仕事を辞めたその次の4月から、あ4月、まあ正確には5月ですけど、まあ小学校に行って、あのボランティアで子どもたちの宿題を見たり、なんかこう ゲームっていうか、ゲーム的な問題をやったりとか、そういうようなモーさんっていうね、うん、ボランティアを、ずっと5年間やってきたんですけど、コロナの関係でちょっとなかなか生きづらくなっちゃったんですよね。もし何かあったら自分に責任を負えないなと思って、それからまあちょっとお休みしてますけど、うん、あとはまああのなんだろう、その、うん、いつだったかな、おきみの里ができた、
特別養護老人ホーム、ね、おきみの里の清掃ボランティアもやってらして、
その前に牧村に婦人会っていうのがあった時に、はい、その皆さんが初めて私もご一緒してたんですけど、はい、確か平成14年頃に、まあ、会長変わってっていうことで、それから代表を、はい、やってるような気がしますね。はい、
だいたい会員の皆さんが40人前後いらして、 4,5 人が一グループになって週2回、おきみの里の清掃ボランティアをしてらっしゃるとのことで、はい、それがなんと20年余りも続いているとのことですね。はい、すごいですね。
すごいですね。そこからあの、ボランティアを20年もされているという他に、なんか梨本さんは手芸が得意だというので、
今日もたくさんお持ちいただきました。今日もなんかあ
の、は
い、
ね、手先とか持ってこられてびっくりしました。
で、あの編む時の道具を息子さんが何か開発なさったようで、
はい、
のかぎ針に、はい、あの手持ちのスティックにちょっと加工してらして、あの後ほど、パーソナリティ通信にアップしておきますね。それを使っていろんなものを編んでらっしゃると。
そうですね、はい、
ということですよね。
あの私がね、そういうあのもともとはあの今日名刺ですけど、はい、あの自作の名刺は BAB 研究家ってことになってて、
BAB、
はい、B はね、はい、ビニールテープで、はい、A アーム、はい、G バッグB だね、 B だね、
BAB、
そうなんです。あの第五のノリで BAB 研究家ってことになってまして、
そうですか。
それまあもともとはね、なんでかっていうと、うちの息子があの怪我をして車椅子生活になった時に、車椅子に置く足元がこう滑るんですよ、靴履いてたりしてると、うんうん、でその足元にあの、まあ、滑り止めのこうマットを敷いて、それをこうテープで止めようと思った時に、うん、あの車椅子はまあ大体黒ですから、マットも黒でしょ、うんうん、でそこにそのスズランテープが白でやると、いかにもなんかね、うんうん、なんか良くないなと思って、うん、ホームセンターに行ったら、うん、なんとその黒色のスズランテープ売ってたんですよ、うん、あ、こんなのあるんだと思って、その時いろんな色のスズランテープが、うん、ホームセンターにあって、うん、あ、これだと思って、それからメラメラとなんかこうイメージができて、うん、あのそのスズランテープを使ってバッグを編めば、 いろんなものを作れば丈夫だし、洗濯機で洗えるし、あ、これはいいぞと思って、それから BAB が始まりました。
あの梨本さん、今もうすごく話が盛り上がっているんですが、はい、あの上越に移住されてですね、興味ある方に向けて何かアドバイスといいますか、はい、一言お願いしたいんですけども、
はい、一言ね、あのそうですね、私ね、あのついこの間に、まあ、母亡くなって、これで両親亡くなったんですけど、で弟がその四国にあるその7、8年誰も住んでいないうちに帰る、あの仕事がまあ定年じゃないですけど、まあ、きちんと退職になって帰ろうかっていう話をしたから、いや遠くにいる両親の面倒をね見るの大変苦労したから、またあんたが徳島に帰ったらまた子供たちが大変じゃないのと思って、なんで帰るのって聞いたんですよね。そしたら、 だってお姉ちゃん物価の桁が違うよとこう言ったんですよ。うん、私あやっぱりそうなんだ、その田舎に住む人って結局は安いからその生活費も安い、うちも安い、みんな安いから来るっていうの本音なんじゃないかなとその時ちょっと思ったんですよね。だけどやっぱり世の中ってそんな甘くなくて、この都会にいればお金はかかるけど便利ですよね。田舎にいれば、まあ、目に見えない目に見えるお金は安いかもしれないけども、いろいろとそのためにはただで働かなければいけない作業がいっぱいあったり、タクシーもなかったり、スーパーも近くにないとか、いろいろなたくさんの不便と、まあ、ミックスなんですよね。だからまあ、田舎に来る人は私は、まあ、安いからなんだろう気楽だからっていうんじゃなくて、田舎の本当の良さを楽しんでもらえる、そして田舎の暮らしに溶け込んでもらえる、そういう人にぜひ来ていただきたいなというふうに思います ね。
今日のゲストは上越市牧区にお住まい梨本理恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。